Bail on Radio.
皆さん、こんばんは。6時になりました。今日のランチを始めたいと思います。ですね、まあいろいろ機材、今使ってる機材がタスカムの DP-04 っていう4トラックの16ビット44.1kHz の、機材ですね。これでラジオはどうかなと思って、いや昨日から実験してるんですが、昨日は間違ってですね、マイクじゃなくて LINE の方でやっちゃって、まあ音量が稼げなくて、ハードウェアじゃない、ソフトウェア的に、ボリュームを無理やり上げてやったんですよ。無理やり上げてあげたけど、なんかね、音圧がいまいち稼げなかったし、ノイズが多かった。で、今日は、内蔵にこれ2つほどですね、この機材は、マイクがあるんですけど、その内蔵使おうかなと思ったけど、あえて今マイク直でやってみてるんですよ。でもやっぱりダイナミックマイク SM58 を直接つないだら、あれが稼げなんですね。ボリューム稼げないのと、こういう機材っていうのはどうなの？無指向、このマイクがほぼほぼ内蔵のやつは無指向性のコンデンサーになってるんですよ。結構ノイズとかも拾ってくれるっていうかね。だから、まあ、この機材が作られた意図っていうのは、まあ、ギターを持って、歌ってみたいなことをするときに有効になるように作られてるんだなと思いました。悪くないなと思ってます。中古でずいぶん安く買ったんですよ。あれ、ずいぶん安く買ったんですが、武田先生のラジオみたいになっちゃった。ラジオ放送中にガンガンメールとか通知が入るっていう、武田邦彦先生風になっちゃった。まあいいや、そのこと。ですね。断食こけそうになって再び戻っての5月19日になります。まあ、今日はそうなんですよ。実は2000円ぐらいでアマゾンで、エスプレッソを作るマシンというのがあって、それがまあ言ってみたら、なんて言ってんの、構造が圧力鍋みたいにして、それをアルミでねじ込んでいって密閉してやって、その密閉した間にコーヒーの粉を入れて、下から沸騰させて、ガンガンに沸騰させたものを下から吸い上げて上にコーヒーとして抽出する。要するに昔でいうところのサイフォンみたいな感じよりももっと激しいって感じがある。ゴムパッキンとかあって結構かっちり締めるから、要するに真空にするわけですよね。真空状態にして沸騰させて、お湯をぶわっと上に吹き出させるから、何気圧かの圧力がかかってあげくコーヒーが抽出されるから、まあ一応かなりエスプレッソな感じにはなるんですよ。で、実際この2200円の、エスプレッソ機械、もう大きさにして20センチにも満たない、すごくちっちゃい1杯分だけ作るためのものなんですけど、どうかなと思って、僕ん家はあれだ、電気なんで、あれがありますよね、ガスのキャンプとかで使うキャプテンスタックとかの、お湯沸かすやつあるじゃないですか、キャンプ用の。あれを持っていたんで、物が小さいからあれで温めてみたんですよね。そしたら結構ね、濃いのができました。 だから案外なんていうのかな、物が小さいからとかっていうことで失礼します、バカにできないですね。結構もなりは小さくても、構造がちゃんとしてればこんな美味しいコーヒーが作れるんだと思って案外感動しましたね。まあ、今日言いたいことってそれぐらいしかないかな。なんかね、体調はいまいち芳しくないですね。なんか完全にケトーシスに戻ってない。一旦胃から取る体質に戻っちゃってるみたいで結構辛いんですよ。朝からコーヒー飲んだり抹茶飲んだりしてごまかしてんだけど、なんかね、なんかフラフラする、だからむずいですね。ただなんていうのかな、一回がんっていうものが体の中で発生しちゃったらもうだからね、軽自動車とスポーツカーみたいな感じで思ったんですけど、考えればいいと思うんですよね。がん細胞と通常細胞っていうのは、スポーツカーは改造されていて、廃屋の、燃料を好みますと、まあ、廃屋燃料っていうのはブドウ糖と考えればいいんだけど、じゃあ軽自動車の安いやつに廃屋を入れたらってどうなるかって言ったら、もちろん多少速くなるんですよね。ただ、何でしょう、がん細胞の場合は廃屋燃料以外は受け付けないと、だもんだから、スポーツカーに普通のガソリン入れたら走るは走るわけじゃないですか、車の場合は。でも、こと細胞に関しては通常のガソリンだと走りもしないというやつですね。燃料にもならないっていうのが、まあ、がん細胞ですよね。だからがん細胞の方を立ってやらなきゃいけないんだけど、体が辛いっていうよりかは精神が辛いですよね、ぶっちゃけ。なんていうのかな、失礼しました。人間にとって味の刺激ってやっぱりでかいっすよ。やっぱり味気ないっていうことが一番辛いのかもしれない。特にまあ僕の場合チョコレートですよね。これが結構好きだもんだから、その刺激を求めようとしてしまうというやつですね。まあ、ただそれはもうもろに砂糖なわけだから、もうもろにがんが食いつくというわけです。で、今の状況説明をさせていただくと、まあいろいろ自分のサイトとかツイッターにも写真を載せたんですが、まあひどい状態だったんですよ。足がドラえもん、本当にドラえもんみたいになっちゃって、どうすることもできない、パンパンに腫れて、で足の甲とかの感触がまるでないんですよ。でくるぶしの感触もまるでない、その辺で今まあまあその断食で治していって、まだちょっと治りきらない部分が一箇所だけありまして、それが、足の小指、薬指中指の3本のところの根元あたりにほんの何ミリかなんだけど薄い変な肉の膜みたいなのがあるんですよ。でそれを押すと、感覚で言ったら低反発枕みたいな、枕ってあるじゃないですか、あれみたいな感じ、皮膚なんだけど、なんていうのかな、押したら押されっぱなしになるようなお肉がだいたい3センチ四方ぐらい残ってたんですよ。でそこの部分を触って やるとやっぱり立神経が通ってないような感触だから、まあ異常、要するにその異常細胞が出来上がるってことですよね、体の中におかしなものを入れると。でまあ 昨日かな、まあ要するにその体重が増えるってことは脂肪だけど、脂肪ってどんなものがあるんだろうと思って調べてたら、まあ白色脂肪っていうのと褐色脂肪とこの2種類ぐらいあるらしいんですよ。で、人間の体はこの地球上に存在する自然のものだったら、分解したりとかできるんだけど、この世にないもの、作られた人工甘味料であるとか添加物っていうのは自然界に存在しない人が作ったものなわけじゃないですか。でこれは、DNA やら細胞は、解釈できないんですよね。解釈できないからどうするかって言ったら、なんと脂肪の中に取り込んじゃうんですよ。脂肪っていうのは炭水化物とグルコース、グルなんたらかんたらが混ざってできるものみたいですけど、その中に要するにゴミを溜め込んじゃうわけですよね。でオートファジーの面白いのは、最初タンパク質から分解していって、その後脂肪を分解し始めるんですよね。脂肪言ったらそのグルなんとかっていうのと炭水化物に分けてやれば、炭水化物は分解してやれば、ケトン体というブドウ糖と同等のものが、失礼しました、作れるわけじゃないですか。それで、結局脂肪の中に取り込んだゴミみたいなものも酵素に溶かすわけだから、それがリンパを通って腸から排出しようとする。でそれが有害なものだったりして、もちろん体には吸収しないから捨ててくれるといういうメカニズムですよね。だから断食をしてやるって脂肪を分解してやるってことは、もうか体のすごいデトックスになるっていうことと、あと便からだけじゃなくて、髪の毛ってのももちろん老廃物の塊なんですが、高田光雄先生のラジオ、1時間にも及ぶインタビューラジオの中で、人間の中の体に溜まってしまった農薬っていうのは出せないと医学界でずっと言われたらしいんですが、断食した人の髪の毛を調べてみたら、農薬がちゃんと出ていると、排出していると。まあ、よく覚醒剤とかを常用している人を髪の毛調べて、そこに成分がないか、髪の毛っていうのは老廃物ですから。でそう、ここでいくと農薬も断食中は体の外に出してくれる。すごくなんかもういいことだらけなんですよね、この断食っていうのは。ただだから今回の僕みたいに問題は精神的なもんですよね。ああ、あれしたいこれしたいとかって思っちゃうと辛い、まあ、だから結局は最終的には断食っていうのは精神だけなんだということを痛感した、かなり取り留めのないまとまりのないラジオでした。ありがとうございました。